羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいいよ感、野球王国この街で四季のボール四季上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー坂
の上の。おはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしているこの番組、進行役は私 FM 愛媛アナウンサーの関千里です。そしてメインでお話しいただいております松山フェニックスアドバイザー千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
おはようございます。千原です。
また今週からまた元気に
お届け
していきましょう。いえいえ、はい
はい、もう頑張って参りましょう、はい、よろしくお願いします。
さて今回はですね、はい、ちょっとフェニックスから離れまして、
そうですね、
はい、テーマが東都大学野球です。
はい、東都大学野球、これが開幕戦が、9月の2日から松山坊ちゃんスタジアムで行われます。まあ、その関係で、ちょっとその東都大学野球の PR をね、ちょっと今回この番組でもしたいと思ってます、はい、
大学野球と社会人野球ってものすごい密接な、ね、関係もありますし、はい、まあ、こんな機会なかなかないですので、
まあ、地方開催というのがもう3年前からね、東都さんが開催されてますけども、
はいはい、で今日はゲストにその愛媛県の方で、
はい、
東都で活躍された方をゲストに呼んでいるということ
で、
はい、ご紹介ください、
はい、青梅学院大学野球部 OB の、谷本克幸さんとですね、
はい、
中央大学野球部 OB の影浦孝雄さんです。愛媛の球界の大先輩でございます。
千原さんも頭上がらないから、
いやいや頭どころかもうね、もうほんとひれ伏してます
わ、ね、はいはい、かりました、はい、じゃあ2人とどんなお話になるのかこの後、はい、登場です。お楽しみに。
お願いします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
それでは今回のゲストをご紹介いたします。まずは青山学院大学野球部 OB 谷本克幸さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そしてもう一方、中央大学野球部 OB の影浦孝雄さんです。おはようございます。
おはようございます、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
というわけで今回は、はい、愛媛が生んだ野球のレジェンドのお二人。
そうなんです、はい、私のもうね大先輩。
緊張気味ですか。
いやいや、これはもう大変緊張しておりましてね、はい、ちょっと心臓が
なるほどなるほど。じゃあの最初にですね、それぞれのプロフィールを簡単にちょっとご紹介させてください。まず谷本さんなんですけども、はい、松山商業を経て青山学院大学で野球をされまして、でその後野球部のコーチも務めて帝京第五高校の教諭そして校長も務めてらっしゃったということでございます、はい。今は谷本さんは、
今はもう年金暮らしです、はい、何もしておりません。
野球の方は何か関わりというところは。
そうですね、あの母校を応援する、はい、スタンドで野球を見る、まあ、そういう日々ですね。
なるほど、はい、ね、もう今あの帝京第五も毎年こう有力校に、ね、
そうね、
なるという、はいはい、強い学校になっておりますけど、はい、さあそして一方の影浦さんなんですが、松山商業を経て中央大学、その後電電四国、現在の NTT 西日本の野球部監督を務められておりましたというところですね、
は
い、
そうですね。
だからこの番組社会人野球をピックアップしているので、はい、まあ、NTT 四国の話はこれまでも何度も出てきてます ね、 そうですね、
はい、
影浦さんはそこでだからちょっと監督をされ
て、はい、あの4年間させてもらいました。
監督時代に影浦さんあれですよね、もうプロ野球選手をね、何人配置されたんですか。
そうですね、1年目に西山投手、
ジャイアンツのね、
はいはいはいはい、
2年目が山部、
おお、左の
八幡工業の、
はいはいはい、
それと西川ですね、近鉄へ行きまして、
あとリリーフの左ピッチャー
大貝という外野手が
日本ハム俊足、はい、の、
はい、4名計4名入りました。
そうなんですよ、
育てる力というのは
やっぱり。あ、それは全くないです。
いやいやいやいや本当に、
いやそんなことはない、謙遜されてますけど、
ね、いや、あの育てる運はないんですよ、
はい、
結局あのチャンスを与えただけなんですよね。
あ、
だから それはもう自らが成長したんだと思います。
いやいや、ね、とは言ってもそのこうなんだろう見出すというか、うん、そういうところも、ね、きっとあるかなと思いますけど、
それはもうスカウトの力です。
すごい謙遜されましたね、かけるさん。
いやいや、はい、本当ですよ。
もう大変奥ゆかしい先輩でございます、
ね。はいはい、あのちなみに谷本さんと影浦さんは、まあ、同じ松山商業出身ですけども、はい、代は被ってはないんですかね。
そうですね、はい、
先輩が影浦さんに、
はいはい、
どれぐらい離れてらっしゃるんですか、年齢は。
6年。
6年ですね、
はいはい、じゃ大学野球時代も関わりはなかったか。
ないですね。
名前は知ってたくらいですか。
はい、私がもう
私は
大先輩ですから。
大先輩ですね、はい、
存じ上げました。私は存じなかったんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
申し訳ないんですけど。
それちょっと寂しいですね。
いやいやいや。でも2人とも、まあ、まさにね、東都大学野球の大学でプレーをされたということですが、谷本さん大学時代というのはどうでしたか。
そうですね、あの現役の時はですね、はい、非常に弱いチームでした。
もう今や大学野球のトップオブトップ。この前もね、大学選手権優勝して、
はい、関さんね、はい、いわゆる今の青山学院大学の基礎、はい、礎を作られたのが谷本さんなら、
いやいや、そこまで。
いや本当にこれは、
そうですよね、
うん、この後ちゃんと基礎を作られてね、やっぱ青学の野球というのを確立されて、その後、まあ、あのいい選手やね、いろいろあのいい選手がどんどん出てきたんですけど、はい、その一番大変な時に谷本さんは青学で指導されてたわけですね。
谷本さんがプレーしてたのは何年頃ですか。
ですね、昭和49年から53年なんですけども。
その後もすぐコーチに。
はい、もう大学の職員として残りまして、コーチを6年間やらせてもらいました、はい、だから10年間東京に青山でお世話になりましたけども、はいはいはい、この間に6回入れ替え戦やりました。これまた後で
一部二部の、
はい、
なるほどね。でもその礎を作った
と、ね、いやいや、もうそこまで
最後一部に上げられてね、
はい、ああすごい、うん、さあそして影浦さんは中央大学時代は何年頃プレーされてたんでしょう。
昭和43年から46年までの4年間なんですけど、はい、実際あのゲームでフルに出場したというのは、45年の春ぐらいですね。あとは出たり出なかったりという、そういう試合が多かったです。
当時からやっぱ中央大学は東都の中でもやっぱ強い。
そうですね、あの前年あたりですかね、あの日本選手権優勝 してますし、
はい、
で卒業してからも翌年が準優勝、その翌年がまた優勝ということで、当時はそこそこ強かったんですけど、
はい、
我々の時代はちょっと弱かったですね、
うん、あ、そうなんですか。
いやいや、もうこれ弱いと言いましてもね、これはもう本当にね、紙一重なんですよ、
うん、
東都 の一部の一部と二部の上位のチームはね、
はい、
だからもうちょっと油断するとすぐもう入れ替え戦でやられたりとかね、もう入れ替えが激しかったです、
まあ、実力も白昼しているしということで、これ今は何部まであるんですかね、東都は。
4部、
はい、
4部までありますね。22大学入って加盟してますんで、
まあすごい厳しいリーグですよね。それ考え
ると、これは厳しい。4部になったのは最近じゃないですか。
そうですね、
最近といったらもう20年ぐらいかな、
はい、うん、4部はもう6チーム揃わないよ。
そうですね、はいはい、昔は3校とかね、まあ、そういうこともありましたけども、
まあ、今日はね、そんな、まあ、東都大学野球っていうところをね、まあ、お二人にいろいろちょっとお話を伺っていきたいところなんですけども、はい、やっぱりよく聞くのは実力の東都というところで、やっぱり全国的に本当にレベルが高い大学の野球チームがあるのが東都大学リーグというところだと思いますけど、これやはり昔から言われていたところなんですか、谷本さん。
そうですね、いい選手が入ってきましたですね、
はい、
六大学は、まあ、スター選手、甲子園で活躍した選手、
うん、
そうなら甲子園行けなかったけれども、うん、野球の実力はある選手が東都に集まってきたと、うん、いうような感じですね、
まあ、いわゆるあの叩き上げてね、
はい、
もう練習で選手の力を上げて、
うん、
それで活躍するというかね、
うん、
あの今まさしくあの今おっしゃいましたけどね、
はい、
東京六大学に負けるなと、もう追いつけ追い越せでね、
うん、
それでも東都さんはもう一生懸命練習されて、名前を挙げてきましたね、ライバル意識といいますかね、六大学に対するライバル意識は、もうこれはもうすざましいものがね、ありましたでしょ、
はい、
先輩方の時もね、
うん、まあ、今影浦さんそうでしたか。
そうですね、やはり東京六大学がやはり人気は一番だったんですよね、うん、高校生から見ても、
はいはい、
でもなかなか選手を取ってくれなくなり始めた頃でもあるんですよ、東京六大学が、
はいはいはい、
取ってくれない選手が東都へ流れる、
うん、
そういったことで東京六大学が取ってくれなかったんで、東京六大学に対しては何くそという、そういう気持ちがです働いてですね、 でトートが強くなる、うん、そしてまたトートを憧れて入ってくる選手も多くなってくる、まあ、そういうことが起こったそのなんか節目やないですかね。それともう一つはアジア大学と駒澤大学、
はい、
この2チームが強くなり始めた頃なんですよ。それまではあまり力出てなかったんですけど、その頃からもうめきめき強くなりました。はい、
でまたさらにリーグ
全体が、はい、上がっていきましたね。
まあ、当時ね厳しい名物監督さん、
はい、
これはもうとうとうにはね各大学におられました。
あ、そうなんですか。
まあ、六大学もねそれは石あの早稲田の石井さん先生とか、は
い、
明治の島岡文体とかね、はいはい、いろいろいらっしゃいますけども、とうとうはねやっぱり今おっしゃったようにね、まずアジアの矢野さん、
はい、
これは愛媛の出身の方です。
西条
高校ですわ、はい、矢野さんと、でそのあと駒澤の太田監督ね、これ有名な方ですよ、はい、まあ、そのお二人がねもうしのぎを削りましてね、もうすごかったです。
やっぱでもねお二人がいた頃もかなり厳しかった時代でしょ。だって野球部、
どんなんですかね、東都の中ではですね、はいはい、中央は緩い方だった
んですよ。
これはね
あるんですね、その大学の
大学のカラーがつながりますからね、はい、だからそういう意味では中央さん、うん、で青山学院さんなんかはね、はい、それはもう青山通りのね、
都会のね、
都会のもうこれお嬢様がねいっぱいいらっしゃった、はいはいはい、そういうね学校でしたから、で中央もやっぱりねちょっとそういう意味でスマートな学校でね、
うん、
はい、まあ、私も日本大学ですから日本大学の場合もちょっとね、はい、どっちつかずというかねちょっと中途半端なところもありましたけども、はい、はい、
まあ、今回 その愛媛での、ね、開幕戦も、まあ、それぞれ青山学院大学、中央大学、はい、日本大学と、はい、皆さん来ますけども、これやっぱ昔からその大学のカラーっていうのはやっぱりあるんですかね。
これはどうでしょう、
先輩、伝統的なカラーというのは例えば、
ね、やはり今言われたようにものすごく濃いものがありますね、だから例えば青学であれば、はい、やはりその部員も少ないし、
あ、ちょっと少なめなんですね、
はい、少ないし練習時間も短いし、
ええ、
そういう中で勝つにはどうしたらいいのかと考える野球、うん、考える練習、そういうのを叩き込まれましたですね。
その比較的短い方なんです、トートの中では。
あ、もう全然短いです。もう中央さんと一緒ぐらい短いです
中央さんも中央大学もそうなんですね、はい、じゃあアジア駒澤さんなんかは
もう朝から晩まで、
これはねもう叩き上げて本当に、
は
あ、あと東洋大学さんもすごかった。まあ、そういう意味ではね、本当スマートな学校です。
いやいや
野球部もスマートな方が多い、
うん、でもその考える野球っていうのを、じゃあ谷本さんもそのコーチ時代にやっぱりその選手たちにいろいろこう教えていったと、
はい、もうとにかく効率よくどうしてうまくなるか、はい、ということと練習時間をいかに確保するか、
あ、
だから生徒の授業時間だとか、
はい、
もうとにかく授業をとにかく行かさなくちゃいけませんので、授業はとにかく出ようと、そして帰ってきたらこれとこれとこれをやれと、うん、できないのは夜練しなさいと、
はい、
ピッチャー陣は朝走りなさいと、はいはい、いうようなことを細かく指導してきました。ま
あ、
それが、まあ、先ほど言っていただきましたが身を結んだのかどうか知りませんけど、
うん、
選手の意識が高くなりました、ね、うん、はい、
まあ、僕イメージ的にやっぱりほぼほぼ野球を僕大学野球って部員の方ってやってるイメージがあったので、はい、あ、そういうなんかあれなんですね、ちゃんとこう効率よく、
そうですね、はい、
やっぱそれが今のまさに今強い、まあ、黄金時代と言っていいのか分かりませんけども、はいはい、それにつながっているということなんですかね。
もうそのほんの底辺ですけども、うん、その一役割になったんじゃないかなと思いますけどもね、はい、
だからあの時代にねそういう考え方で野球に取り組んでおられる大学っていうのは少なかったと思いますよ。
やっぱ質よりも量みたいな、
うん、そうそう、やっぱり精神的な、ね、
はい、
強さを求めて野球にね、
うんうん、
そういう学校が多い中でね、青山学院さんと中央大学さんなんかはちょっとそれでは違ってましたね、
うん、やっぱ学院さん中央もやっぱりそういう形でずっと、
そうですね、もう3時間から4時間するともう長い方でしたね。
あ、そうなんですか、はい、もしかしたら高校野球の方が練習やってる方があるみたいな。
長いです高校野球の方が長いですそれもきつい練習はないんですよ、
うん、
もうアップしてフリーバッティングして、シートバッティングして、うん、シートノックして、うん、終わりです。
あ、そうなん
ですからもう3時間半ぐらいで大体終わりですよね、メニュー的に、はい、
なんでそれで強くなってやっぱ選手の意識ですか。 それも。
いや、いい選手が集まって
る。だってね、謙遜されてますけど、それだけでね、そんな強くなるわけないですから。ということは個人がやっぱりしっかりね、はい、あの練習やってるということですよ。だから個人練習はかなり重視されてね、両校ともやってたと思いますよ。
そこはやっぱり高校と大学のやっぱ違うところというか、うん、大学生やっぱり大人にねやっぱりなっていってる過程ですから、
うん、だからそこらはもう選手の自主性であったり、ね、うん、だからそういう点でやっぱりやる気のある選手とやる気のない選手ではもうおのずから差がどんどん開いてきますよね、
はいはい、
だからそこらを見極める指導者の方がね、うん、しっかりおられて、はい、それをまとめていって強くなったということじゃないでしょうかね。
やっぱり違ってましたよ。意識の高い選手は、まあ、練習自体も違うんですけど、意識しながら練習する。それに加えてですね、食べ物が違うんですよ。寮で出る食べ物だけじゃなくって、はい、自腹でですね、肉とかを買ってきて、それでこう炒めてですね、自分で自ら作るんですよ、厨房に入って。
今でこそすごくそのスポーツと食っていうところがすごく言われる時代になりましたけども、もう当時から
もう、はい、自分でやっぱ体を作らないといけないことで、そういうのを やりながら学校はあんまり行ってなかったですけどね、
カルさんそれはあんまり言わない方
がいいです
ね。そういう部分ではプロ意識か、プロ野球へ行こうという意識が強い選手が多かったです。
千原さんもやっぱそれぐらいやっぱ意識が高く、日大時代は。
いや、私はですね、ちょっと勉強の方が忙しかったもんですから、ね、あんまり野球は真面目にやってなかったような気がしますけども。
あ、ちなみに日大っていうのはカラーあるんですか、日大野球。
いやー、まあ、数が多いですからね、日本大学は
学生数の数がね、
我々の時はね、もういろいろ入れて10万人ぐらい学生おりましたから。
で、野球部ってどれぐらいいたんです
か。野球部もいろいろありましてね、学部がとか、あの本部の野球部とかあって。あ、
そうなんです
か。私なんかはもう学部の野球部で、いろいろ学部ごとに野球部があったりするわけですよ。
今でこそ日大野球部で統一されてるけど。
いや、統一されてないです。今もね、だから本部の野球部と各学部の野球部っていうのは地方にいろいろあるわけですね。だからもうこれはね、もう本当にマンモス校ですから。
とうとう出てきてるのはそのいわゆる本部の野球部という。
そういうことですね。だから日大は日大で独特のカラーがありましてね、まあ、ちょっとスマートそうでそうでもないというかね、ちょっとこう、うん、ちょうど中間、そんな感じじゃないですかね、うん、日大はね、
はいはい、
ちょっとこう青学さんや中央さんのような感じでもないけども、精神的に言ったら駒澤さんとかね、うん、アジアさんと近いかいたらそうでもない、
ちょうど中間、
中間ぐらい、
中間ぐらい、そんな感じですね、イメージ的には、
はい、ではまあ付属高校が多いもんですからね、日大の場合は、
はい、
付属の人間が要求おるわけです、
はいはい、
付属高校の選手が多いでしょ。
全国各地ありますもん
ね。ありますあります、だからね、なんとなくこう済ました木だなやつが多かったですね。特に東京のね、あの1校2校3校とか
い
うの
は
ね、
学生のカラーというところでいきますと、青山学院の野球のなんかこう選手のカラーというか、そういうのってあったりするんですか。
そうですね、
こういう選手がまあ代々よく出てくるなみたいな。
あ、それはですね、まずあの足の速い子、
はい、
さっき食事のことを言われましたけど、うん、体にストイックな選手、筋トレをガンガンやるとか、
はい、いやもうそれ今表してるでしょ、
はい、
レッドソックスのね、
吉田選手、
はい、彼なんかそうですよ、学院大学ですから。
そうか、吉田正尚選手、
はい、そうです、
はい、なるほど、あれもだからもしかして伝統のマッチョっていうことなんですか。
可能性はあります、
ね、ありますか。
オリックスのね、ラオウもそうでしょ。
あ、そうですか、
そうですね、
そうか、
青学ですよ。
あ、なんかちょっと共通点がこう出てきます
ね、はい、だからこうつながっていったのかなっていう気はしますけどもね、
うん、
はい、伝統だと思いますね。
あのロッテの井口さんもそうですよね、
はい、そうですね、まあ、井口選手も、はい、確かにこう体つきがあれですね、
はい、
そ
う、もう本当に体が資本だということと、うん、勉強しなきゃいけないということと、この両立ですよね。そしたら自動的に野球は上手くなるんだと、
はい、
うん、野球好きだからやってるんだから上手くなるはずだよと、
あ、
いうことを、まあ、暗示にかけましたですね、我々は。
なるほど、はい、ちなみに中央大学は何かこう選手の伝統的なこういう選手が多いっていうような特徴ありますか。
やっぱり攻撃型と言いますかね、バッティングでホームランをよく打つバッターが多いですね。
もうパッと思い浮かぶのは阿部慎之助選手、
ね、あ、そうですね、最近では牧選手とか、
あ、牧選手もね、
今年阪神に入った森下選手がそうなんですけど、はいはい、我々のちょっと前はですね、桑田選手、太陽ホエールズ、
はい、
それとか穴吹選手とかですね、でヤクルト竹上選手、それとあともう一つは足の速い選手ですね、
ジャイアンツの末次さん
もそうですね、 で足の速い選手ではあの昔でいうと高木豊選手、ね、はい、それとか最近はあの日ハムへ入った磯畑選手、うん、だからあのピッチャーよりもどっちかというとやっぱ打つ人の方が目立ってますね、
はい、うん、はい、強打者がね、
強打者の、
はい、多かったですね、
うん、とやっぱりその機動力というところも、
そうですね、あの試合の中ではあまりあサイン出さないんですよ。サインないんですよ、我らの子ノーサイン。
あ、そうなんですか、
はい、だから打つだけなんです。
影浦さん、宮井さんですよね。
そうです、
これは、ね、ノーサインなんですか。
ノーサイン、
宮井監督、これ有名な方なんですね、
中央大学の、
中央大学、はい、これあの王貞治さんを、
早稲田
実業の時に王貞治さんを育てられた監督なんです、監督さんです。
そうなんですけど、ね、ないんですよ。
バッティングが好きなんですね。
バッティングが好きなんです。
なるほど、なるほど、
はいはい、で青枠の当時の近藤監督さんもね、はい、元プロ野球選手ですね。
そうですね、太陽ホエール、
太陽ホエール、はい、ピッチャーでしょ。
そうです、あ、外野手、
外野手ですか、
はい、あ、
だから青枠はちなみにサインはあったんですか。
もちろんたくさんあります。
たくさんあります。考える、
あ、そ、緻密な野球、
緻密な野球なんですね。
あ、そうでもないんですけど。
だからあのゲームの中でバントしたいなという時には、はい、選手を呼んで、バントするぞという直接伝えるんですよ。もう盗塁はあのこう行けとか言っても合図するんです。
まあ今は多分そうじゃない。
当時は
まあそういう野球でね、はい、今はそうではないと思います。
今は多分緻密だと思います。
やってます、ね、これはもう今はねどこもやってます、それはきっちりと。
まあ、お二人とも、ね、長くその自分の母校も、ね、見てきたと思うんですが、どうですか最近の東都大学野球っていうのは逆にこうどういうふうに見えてますか。谷本さんいかがですか。
そうですね、素晴らしい選手がたくさんいますね。
やっぱそのいい選手が集まると変わらず、はい、
これ驚きますね。もうピッチャーにしても野手にしても、うん、まあ、失礼ですけど東都の2部3部でもプロに指名されるような選手がいます、
はいはいはい、
どこのチームの目玉の選手が、
うーん、
まあ、そういう意味でもこのレベルアップというのは非常にされてるんじゃないかなと思いますね。今年の春たまたまの大学日本一、はい、青学になりましたけれども、その前の年はアジアさんが日本一になっているんですよ、で青学の場合その日本一、まあ、大学選手権に5回出場して4回優勝している、
はい、すごい、
はい、まあ、そういうそこまで行けば必ず勝てるっていうのはあるんですけども、うん、やっぱ選手が集まってきてる、
はい、
びっくりする選手がいますね。
あ、やっぱ結果を残すからまたさらに青学にやりたいっていうのが出てくるん
です。憧れ的なですね、
はい、なるほど。影浦さんはどういうふうに今の東都大学野球見て感じますか。
いや、やっぱり青学さんと一緒で、
はい、
素晴らしいと思います今の選手。
うーん、
体格的にも優れてますし、やっぱりパワーもありますよね。ただあのどんなんでしょうかね、あの自らが考えてプレーしてるというようなイメージはあまりないんですよね。やっぱりの、うん、ベンチからのサインで動いている、そういう傾向が強いかなという気がしてます、
うん、まあ、そこはそうちょっと緻密に逆になって、う
ん、はいはいはい、あの選手が自ら考え判断して盗塁したりあるいはセーフティーバントしたりとかいうんじゃなくて、うん、サインで動いているというケースが多いんじゃないかなという気はしてるんです、うん、
は
い、
また選手自身のレベルは上がってきてるぞ、
はい、上がってます、うん、数段上がってますね、はい、
それもやっぱりトートの場合はね、やっぱりその入れ替え戦というのがあるでしょう、
はい、
これがねすごくやっぱりね、その後プロ行ってもそうですし、社会人にね、そういう人もよくいらっしゃいますけど、はい、だその入れ替え戦の厳しさというのが、うん、後の野球人生に相当生きてると思いますよ。
どうですかその辺は。
そうですね、私もさっき言いました6回経験ありますけども、はい、落ちるときと上がるときはもう勢いが全然違いますので、2部から1部に上がるときって優勝してますから2部で、
はいはい、
もうその勢いで行くんですけども、2連勝しないとまず無理ですね、
はい、
1勝1敗になると自力で負けます。
あ、
もうそんなのがたくさんありますから、もう本当にさっき言われましたら入れ替え戦はあることによってレベルアップ、うん、あることによって人間を成長させてくれました。
あ、そこは、ね、はい、あの6大学にはないわけですよね、
はい、もうこれはすごいですね、
はい、逆に1部と2部ってやっぱりどうなんですか、その1部で過ごす1年間と2部で過ごす1年間とではもう雲泥の差ですか。
全然違います。
そうですね、先輩方の時あれでしょ、2部は神宮第2でもできなかった、
はい、第2と農大
グランドとかね、
あで1部は神宮、
神宮、はい、神宮です、
今もあその差あるんですか。一部は神宮で。
いやありますあります。
そうそう。
二部は。
はい。
でやっぱりトートさん、あの神宮球場でしょ、はい、メインスタジアムが、はい、で土日はやっぱり六大学、昼間六大学とかや、まあ、プロが、ね、ヤクルトさんが使ってますから、はい、トートさんは平日なんですね、はい、
そうです、
水木金なんですよ。
だから関さんね、お客さんの来る数が違うわけですよ。
うん、
これはね、そういう意味でのハングリーな気持ちね、
はいはい、
これは強かったですね、うん、トートの選手らは。
だ気持ちの面ではその入れ替え戦はあるわ、そうそう、そのお客さんのところの、ね、若干こうハンデがあるわで、うん、やっぱ心、うん、ハートの強さはある、はい、
だからそういう気持ちを持って今度あのプロや社会人に住まれて、
うん、
だから社会人野球の場合ね、あの、はい、東都出身の選手は本当みんな活躍してますもん。
その辺はあの、ね、社会人の監督経験もある影浦さん、はい、どうですか、やっぱ東都出身の選手っていうのは
もう多かったですね、私監督してたあの NTT 四国でもですね、はい、トートの選手がほとんどでした。
あ、そうなんですね、
はい、
だから関さん、前僕も話したようにね、はい、あのうちが一回あの東京ドーム出た時も、はい、あの時のトート、
はい、
とあの、まあ、東京出身ね、うん、トートと六大学もおりましたけど、はい、の選手がほとんど半分以上、あのレギュラーの半分以上はトートの出身やった
んです。あ、そうなんですね、
はい、
やっぱりあれですか、そのハングリー精神というか気持ちが強い。
そうなんでしょうね、やはりあの入れ替え戦があるというこれは大きいんじゃないですかね。それも力の差はあんまりないんですよ、
はいはいはい、
本当精神的なところでこう天国と地獄じゃないですけどガラッと変わるんです、はい、
だから本当もう一試合一試合が本当にもう勝負っていうところなんですね。
そうなんです。ですからあの最下位になるかならないかがですね、勝率で決まるときは大変なんですよ、勝ち点で並んでも。
そうか、うん、2連勝するのと2勝1敗では全然またちょっと変わってくる
んですね。違うんです、
勝率が変わりますから、
ね、変わりますもんね、
はいはい、今年の春もそうだったですよね、
はい、あの言い方悪いですけど、もう落としていい試合なんかないってことなんですよね。
ないです、
ないです、ないです、
一戦必勝的な、
はい、
はあ、い、厳しいリーグですね。
いやいや、だからね、今度のね、あの9月、はい、秋の開幕戦ね、これをぜひともね、あの、うん、愛媛松山の皆さんにね、その厳しい戦いをね、うん、ぜひともね、あのボッチャスタジアムで観戦していただきたいと思ってますけどね。
だからあの変な見方すると、はい、そのいわゆる地方開催でこう、ね、選手たちはちょっと楽しみに来るのかななんて思って、
全然そんなことはない
です、ね、そうじゃないですね、だからね、もうどこでやろうがもうとにかくこれ勝つしかないみたいな、
は
い
は
い、
もうこの間実は20日ですかね、あの先日あの、
はい、そうですね、
監督さんなんかね、
はい、
あの宣伝活動で来られたんですね、うんうん、
はい、
もうすでにもうしのぎを削ってましたから、
ね、あの20日のパーティーの場でも
懇親会でね、
はい、
もう皆さんも牽制球の投げ合いやってましたよ
確かにね、どこどこさんは誰々がいますけど、そうそうそうみたいなね、
もう先輩方にもね、もういろいろもうどうやって考えてもうやってましたよ。
あ、そういう意味ではだからもう開幕戦だけども、もうそこからもう 100% でドーンとぶつかってくる
ってことですね。もう来ると思います、はい、
不気味なのはですね、東洋なんですよ、
はい、
2部から上がったばっかりでしょ、
はい、
だけど左のいいピッチャーがいるんですよ、細野、
ドラフト1位間違いなくない
の
がいますから、
そういうピッチャーがいますからね、初戦でポンポンと連勝すると勢いに乗ってわからないです。
いや本当どこが優勝するかわからないですよ、
はい、それぐらい拮抗してるってことなんですね、はい、
そうなんです。
あれ誰もさ、2部から上がって即優勝いうチーム結構学校多いでしょ。
ありますし、逆に一部優勝で入れ替え戦で秋負けるっていうの
があるんです
か、はい、同じ年度でね、トップ行って今度落ちたりするケースがあるわけですよ。
それぐらい、はい、差がないですね。
そう、
全くないです。
地方もですね、去年の春は最下位だったんですよ、
はい、
入れ替え戦やっと勝ってですね、で秋は2位だった。だから分からないんですよ、うん、勝率で2位だったんですけど、
はいはいはい、
だから分からないんです。
まあ、さっきあのね、東洋大学 の、まああのプロ注目のピッチャーがね、はいはい、いるっていう話ちらっと出ましたけど、あの、まあ、見る側として見どころとして、まず青山学院大学っていうのはどういうところをこう見たらいいかなってありますか、注目は。
そうですね、さっき言われましたけども、まあ、ピッチャー素晴らしいピッチャーがいるのと、
はい、
バッターもドラフト候補がおられます。
うん、
それと青学の場合あんまり言うたらいかんのかもしれませんけども、下級生がいいんです。3年2年にいい選手がいる。
そうなんですね、
はい、この子たちがこの秋に成長してくれたら、
うん、
黄金期が来るんじゃないかなと期待をしております。
なるほど、はい、とおっしゃってますけども、一方中央大学の影浦さんはどうですか。
中央はですね、
中央はどういうところを見たらいい
ですか。まあ、あの春は5位だったんですよね、うん、やっと再開を免れただ、はい、という感じだったんですけど、秋は多分あの出てくるんじゃないかなと思うんですね、うん、去年も最下位から秋は2位だったんですが、
う
あのピッチャー西舘投手がいるんですけど、この投手 も150キロ以上投げますし、はい、プロ注目のピッチャーですし、あとは野手がですねどれぐらい打つかなんですけど、中央もですねやっぱり下級生にいい選手が多いんですよ、
は
い、ですからそういう選手が頑張ってくれるとちょっとこう面白いリーグ戦になるんじゃないかなと思ってます。
なるほどね、うん、そんなもう青学走らせんぞという。
そうですね、
ここはですね
今日のことやばいですよ
そういう意味でいくとやっぱこのとうとう見てるといろんな選手いますけども、将来プロの世界や社会人の世界で活躍する選手たちが今このとうとうでやってるってことはたくさんあるわけですね。
そうですね、
間違いないですね、
は
い、
だからもうぜひともね、特にこれからね、うん、あの高校生、中学生高校生がね、今年おそらく10人以上ね多分ドラフトかかりますから、
はい、
その選手をプレーを見て、ね、一生懸命、やる全力プレーをね、ぜひともね見てもらいたいと。で最近ねちょっと愛媛からちょっととうとうへ進学する生徒が減ってるんですよ。
それは実力の面ですか。
いや
そのなんですかね、
どうなんでしょうかね、
なかなか東京に行かない、
東京に行かない、
あ
我々の時は花の都東京行くのが憧れでしたでしょ、
はい、
今あんまり東京行かないんですよね、まあ、お金がある金銭面もあるかもしれませんけどね。
野球は続けたいけどもそのいわゆる東都ではなくてまた違うリーグとかに、
そうですね、地域の大学とか、そうそう関西系が多いので、
ね、はい、まあどうでしょうかね谷本さん、要するにそのレベルの高いところでやったら試合に出れないとか、
う
ん、まあそういう ね、
う
ん、そこでね、はいはいはい、自分をこれから、競争の中でね鍛えていこうという気持ちが若干弱い、ね、うん、ような気がちょっとする、ね、そんな感じもあるんじゃないでしょうかね。
ね、もしね目指すんであればやっぱり高いところをね子どもたちを目指してほしいなというところもありますけども、うん、いや、もう我々はそう思いますよ。そういう意味でだからこの愛媛でいわゆるこう大学野球のトップクラスのゲームが見られるという機会があるということが非常に
いいですよね。なかなかこれないですか、
うん、ね、
子どもたちもね見る機会が結局ないから実感も変わらない
こと
です
し、まあ、ぜひともねだからそれは本当見に来ていただきたい、
うん、
はい、
ですよね、うん、まあ、その点谷本さんはあの高校の校長先生もね、されたわけありますからやっぱ子どもたちに見てほしいっていうところもありますよね、
は
い、
そうですね、見て学ぶっていうのは非常に大きな財産になりますよね。
いや本当そうだと思いますね、
やっぱりこう刺激を受けるし、はい、意欲をかきたっててくれますので、
うん、
まあ、そういう意味からもやっぱり見る、そして体感する、うん、それをやっぱりしてもらいたいですね、
はい、はい、やっぱ影浦さんその子供の頃にその高いレベルを見るっていうことは非常に重要ですよね。
重要だと思いますね。私も中学校の時に松山商業の試合見に行ったんですよ、
はい、
松山商業が残念ながら負けた試合だったんですけどね、うん、もう少しだったんですけど、ああ負けたかって終わったんですけど、じゃあ今度は松山商業へ入って自分が入ってですよ、
うん、
頑張ってやろうと思いましたから、
あ
だから子どもたちもですね、とうとうの大学野球今回は公式戦ですからね、はい、練習試合でも何でもない公式戦なん で、
う
ん、
そうです、
その真剣勝負を見てもらって、そして谷本さんおっしゃったように、はい、そこで刺激を受けてですね、で自分が自ら挑戦してやろうと、
そうですね、
そういう気持ちになってほしいなと思いますね。
本当そうですね、はい、
そういうこうきっかけにね、
そう
ですね、考えが本当になるんではないかというふうに思います。はいはい、これ逃したらもう次ねいつあるか分かりませんから。
いやいやもうこれは分かりませんよ、もう我々生きとられたりないかも、本当にね、はい、ぜひとも皆さん来ていただきたい、
はい、
それとやっぱり今学力の意味でもね、今昔のとうとうと違いましてね、今も学校の偏差値もどんどん上がりましてね、
そりゃ青学中なかなか入れませんよ。
いや日大もそうですけどね、いや皆さんもうレベルが上がってますから、
はい、
だからねもう野球だけやっとったらええいうね、うん、そういう時代じゃございませんので ね、
はい、
だからそういう意味でも就職も含めてね、
うん、
やっぱり東京出て行って、ね、うん、野球頑張って、それはもう頑張っていただきたいと思いますよ、
はい
はい、
あの一つちょっと聞きたいです。これとうとうで選手来るじゃないですか、うん、応援団の人たちも来るんですか。応援団は来ない。
少しは来るって言います。
少しは
応援部は来ます。
あ、応援部は来ますか。
ブラスバンドだった、まあそういうのね。来ます。
大学の野球の応援ってまたちょっと高校とは違って、
いやこれはまた全然違います。
違いますね。なんかね、はい、すごくこう華やかとかすごくやっぱレベルが高いので、応援団の。
そうですね。我々の時はもうね学ラン来た
ら
ね、
男性ばっかりで、
そうなんです
ね。声をがなり上げてね、やってましたけど。
華やかさないんですか、その当時は。
当時は
ないです。
全くないですね。
青学部ですか。昔
は少しはありましたね。
少し
いや青学さんはねやっぱあったんですよ昔から、
まあ、近いですからね。
青山通りの雰囲気をね漂いしながら応援、されてましたけど、 今は違いますよ。
今は違います、
ね、あの女性のねキャリーダーもおられますし、はい、これは華やかです。
そうですよね、はい、なんかそういうところね雰囲気もねきっと多分いいんじゃないかなと思います。はい、さあ、あのいうね9月の2日3日と
そうです、ね、
はい、松山の坊ちゃんスタジアムで、はい、東都大学野球の開幕戦がありますので ねぜひ皆さんこちら見に来てほしいと思います、
はい、
じゃあの最後にあの谷本さん影浦さんにそれぞれ、はい、ぜひあのラジオを聴きの皆さんにですね、はい、最後ちょっとメッセージをお願いしたいんですが、はい、じゃあまずは谷本さんからお願いします、
はい、まあ、今回ぜひあの地方大会というのがこれはもうあまりありません。でしかも生の本当の野球を見ることができると思います。真剣勝負をぜひ一人でも多くの皆様に見ていただいて感じていただきたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。じゃあそれでは影浦さんお願いします。
はい、もうめったにない機会ですからぜひ球場に足を運んでいただいて、そして小学生中学生高校生あのぜひですね東都大学リーグを目指してですね、うん、日々また練習に取り組んでもらえたらというふうに思います。
はい、
ああ、それともう一つ、はい、あの8月28日、
はい、
前夜祭的な意味で、あの東都の OB がね、
あ、トークショーね、
トークショー、あの、はい、2名来られます、うん、
はい、
先中央大学 OB の高木豊さんと、はい、それとあの日本大学 OB の真中満さん、
はい、
これはあの盛り上げる意味でトークショーもありますので、
そうですね、
FML さんが企画されまして、
はい、あの私もねあの司会させていただきますんで、
はい、またそちらの方もよろしくお願いいたします。
一つあの影浦さんに聞きたいんですが、
はい、
あの高木豊さんとこうトークするにあたって何かアドバイスありますか？
そんなのことそれは多くも言えません。
なんであのトークショーの方もね
そうですね、
はい、ぜひ皆さんこちらも来てほしいと思います。
お願いします。
というわけで、今回の松山フェニックスの番組なんですが、東都大学野球をピックアップしました。ゲストは青山学院大学野球部 OB 谷本克之さん、そして中央大学野球部 OB の影浦貴夫さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、
第19回羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、今回東都大学野球をピックアップしてゲストお二方、レジェンドの谷本克之さん、そして影浦貴夫さん、お二人をお迎えしてお送りしました。いかがだったでしょうか。千原さん、いろいろ僕は勉強になりました。
いやいや本当ね、まあ、ある意味愛媛の野球の歴史もね、
うん、
も含めて、
はい
はい、東都大学野球と愛媛松山との関わりですよね、
はい、
もうそこらはもうこの二人は本当にずっと経験されてますし、
はい、
楽しいお話が聞けたんじゃないかと思います。
はい、
はい、
9月の2日から東都大学野球開幕戦が坊ちゃんスタジアムで、ね、
はい、
行われます。でそれに先立ちまして、はい、8月の28日月曜日なんですが、ね、東都大学野球のトークショーを行います、
はい、
でゲストが高木豊さん。
そうです、中央大学 OB の高木豊さん、
はい、
元太陽ホエールズですね。
そしてあの元ヤクルトの監督の真中満さんを、はい、お迎え
して、そうです、はい、この2人がですね、松山市民会館で、
うん、
あの熱いトークショーを、東都大学野球のテーマを中心にですね、
はい、
いろいろな今のプロ野球の流れも含めて、
お、
はい、いろいろな楽しいお話が聞けると思います、
はい、
ぜひねこれを楽しみにしてほしいと思います、トークショーに関して詳しくは FM 愛媛のホームページ、そして開幕戦に関しては東都大学野球のホームページ、
はい、
こちらをご覧になってください。
はい、
さてこの番組、過去の放送松山フェニックスの公式ホームページで聞くことができますので、ぜひ聞いてください。それでは皆さん、また来週です。
千原博史でした。
FM 愛媛アナウンサーの関千里でした。この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。